都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、
ほいほい、
ということで、
うん、
本日も都市ミナティでございます。
はい、
やっていきますよ。
はい、やっていきましょう。
なんですけどね、
うん、
もうまさに、
うん、
今日かな、
今日、
ほうほう、今日だと思うんですけど、うん、速報流れてきましたね。とんでもないやつが、
なんかありましたっけ。
いや、すごいやつあったじゃん。まあまあ、日本じゃないよ。
あ、日本じゃない、
日本じゃない、日本じゃない。
あ、日本だったらあれかなと思ったけど、あの広瀬すずちゃんの、
うん、
あの久しぶりのグラビアがむちゃくちゃ可愛いってやつかなと思いましたけど
それ俺知らないわ。
あ、ほんますか。
それチェックしてなかったわ。
あ、違う、
それ来たの、速報で。
速報できましたね。
あ、本当に、
うん、見てみて。
僕はって何、お前にだけ速報来るわけない。
友人から来ましたね、
速報が。あ、速報って言わないけどね、うん、そういうの
見たって来て。
いやいや、違いますよ。
あ、違う、
ちょっとあんまりいいニュースじゃないですよ、
海外の、
うんうん、僕らにもまあちょっとある種ゆかりがあるというか、
ゆかり、
まあ、に日本人、うん、が大好きな人が、
うん、
まあ、ちょっとね、事故に遭われたということだったんで、結構ね、大変だなっていう思ったんですけども、
お
う、うん、ダイアナさんですよ。
あ、そっちか。
ダイアナ妃、え、誰だと思ったの？
キューかと思いました。坂本キュー
か。ああ、そっちじゃないです。ね、
うん、
イギリスの、チャールズの嫁ですよ。
友達みたいに言う
ね。
チャールズの嫁って。
ダイアナさん。
うん、ダイアナっていうね、もろたでみたいな、ね。
みんなね、うん、日本でも大人気ダイアナさんがさ、うん、まさかの交通事故にあってね、
うん、
あのトンネルの中で、
うん、
もうお亡くなりになったということだったんですけど、うん。
それはダイアナ2世とかの話？
違いますよ。ダイアナ、一世って言わないと思うけど、ダイアナ妃ですよ。
いや、俺知って
る。チャールズさんの嫁ですよ。
うん、いや、俺知ってんのだとしたら、
うん、
結構前の話だから、ダイアナ2世の話してんのかなと思って。
いや、こんなセンセーショナルな、
うん、
あれですよ、トンネルの中で、
うん、そうそう、交通事故、
交通、パパラッチに追われて、うん、で、ね、
スピード上げて、ね、
急に百何十キロとか出ちゃう、
うん、そうそう、
トンネルの中でなんでそんな出すんだって話なんですけど、うん、追われて逃げて、で事故った。
同じだわ。
でね、
うん、
うん、これでも不可思議な点がいっぱいありまして、
うんうん、
まずなぜかシートベルトをしていなかったとね、
うん、おかしい、
おかしいんですよね、う
ん、そんなスピード出すんだったらね、
うん、
つけますよ。
いや、そうなんですよ、うん、それをしてなかったと、
うん、
しかもダイアナさん以外にも運転手とか、
うん、
まあ同乗していた方たちも、うん、まあしていない人がいたと、
うん
うん、ありえないじゃないですか。100キロオーバーで走って、
うん、
パパラッチに追われながらシートベルトしない、
うん、
なんでっていうことなんですよ。
いや、なんでって思いますよ、うん、
しかも、
うん、
運転手が、
うん、
ね、
うん、
どうやらフランス政府が発表したんです、
うん、
あ、パリで起こったんですけどね、うん、これ事件事故が、
うん、
運転手のアンリ・ポールさんが、
うん、
飲酒運転をしていたと、
うん、
なわけないんですよ。
まあね、
そんな高級ホテルの警備担当のね、
うん、
人が勤務中に飲酒して運転するわけがないってことなんですけど、うん、
ない、
解剖したら、
うん、
もうアルコール濃度、
うん、
とんでもない基準値の3倍に達していたと、うん、だもう普通だったら運転どころか、
うんうん、
歩くのもできないぞと、
そういうことか、
そんなわけないだろうっていう、うん、だからこれね、
うん、
死んだ後に誰かが何かやったんじゃないかと、
うん、
死体に
アルコール入れた
とか、アルコール入れたんじゃないかとか、
うんうん、
ね、
うん、
そういうね、まあ、ちょっと不可思議な点がいっぱいあるっていうことで、
うん、
このまあね、事故なんですけども、
うん、
なんか怪しいぞっていう、ね、
ちょっと待てーおい、
何何、どうしたの、
今日昨日の話じゃねえだろそれ。
いや、今日昨日、え、俺今日の朝受け取ったニュースかなと思ってたんです
よ。おい、日で調べたろ。
あ、 違うかもこれ。
違うだろうがい。
あ、違うわ。
おい、年民かい。
1997年だわ。だいぶ経ってるね。もう20年経ってたわ。
ですよ。
おい。っていうか、俺、
うん、
十何歳とかだね、じゃあ。12、3歳ぐらいの頃だわ。
うん、おかしいでしょ。
なんでこんなセンセーションなのに覚えてたのかな。
その時、牢獄におったんか。
ね、見るもんテレビしかなかったしね、
ね、
センセーショナルに覚えてたっていうこと
そうでしょ。なんでまた今そんなこと言うんだよ。
なんで今かって言われたら、うん、それは僕にもわからないですよ。
今見つけちゃったんだから、
今見つけたからとしか言いようがないんですけども、あとはもうなかなかね他がないっていうのもあってってこともありまして、う
ん、いやいやいや、じゃあ間違いリスト僕も作りますよ。
でまあね、やっぱこれ結構でも、うん、ダイアナさん愛されてましたから、日本で特に、
う
ん、あのね、まあ、美人だったしね、
うん
うん、でいい女だっつってみんな言ってたわけですけども、
そうそう、結構ね日本にもね、
うん、
なんとか来られて、
まあ、これでもね陰謀説が根強くありまして、うん、これをねなんか直筆の手紙とかが、
うん、
後に出てきて、うん、私はあの夫に狙われてるとかね、うん、結構やばい、
そうそう、
やばい内容が出てきたということで、こう
なんかお医者さんの愛人がいたとかね、いろいろありましたよね。
あ、愛人いたっていうのと、うん、あとイスラム教徒にこう改装しようとしてたっていうのが、まあそのね、イギリスの今後の担う人たちの母親がそれで大丈夫なのかみたいなことで消されたとかね、うん、まあまあいろいろありますけども、うん、
ありますね、
はい、これはね、うん、でもまあ本当はちょっとがっつりやってもいいぐらいの、うん、話なんですが、ちょっと興味ある方はダイアナスペース陰謀で調べたらいろいろ出てくると思いますんで、ぜひね、調べてください。今度はこっちの番ですよ、ね、
え、こっちの番。
ダイアナに続いて、うん、都市ボーイズの番ですから、
ちょっと日に日に衰えていってますね。わかりやすく。
まあね、
おじいちゃんじゃん。
もう僕の番じゃないんでね、
うん、
やってくださいよ。
はいはい、僕いきます。企画名いきます。オカルト27。はい、オカルト
企画
27ニュース形式で、オカルトのニュースをですねポンポンポンと、まあプレゼンしていくというようなコーナーでございます。
はい、
行きましょう。一つ目のニュース、世界一孤独なカエル。
ほう、
はい、
世界一孤独、
ね、もう聞いたら世界一孤独って分かりますよ。
どういうことですかね、
うん、ボリビアありますよね、うん、国、うん、中部のですね、コチャバンバっていう場所がありまして、そこの自然史博物館で飼育されているセイウェンズミズガエル、
でも全然入ってこないな、
セイウェンカミズミズガエル、
ミズガエルね、
うん、
なんとかミズガエル、
セイウェンカズミズガエル、
セイウェンカズミズガエル、
そう、
うん、
セイウェンカズミズガエル、
うん、
でですね、名前がロミオというんですけども、
いやもうそれで言ってくれよ、
うん、
ロミオね、
カエルのロミオなんですけれども、
うん、
実はですね、人がですね今要は目の前に飼育しているカエルとして、このセイウェンズセイウェンカミズ
ロミオでいいロミオで
ガエルっていう種類は、うん、もうこの一種しかいない。
あ、じゃあもう絶滅危惧種的なことですか。そうです、
オス一種しかいない
んです。オス一種
しかいない、
うん、
で人の力を借りながら10年間まあ、ロミオと相手となるジュリエットをですね、
うん、
必死で探していたんですけれども全然見つからないと、
うん、
このまま相手が見つからず子孫を残さなければ種の絶滅となる可能性があると。
レッドリストじゃないですか。
いや、そうなんですよ、うん、しかももうギリギリですよ、真っ赤っかです、そんなもんは。
真っ赤ですよね、
もうちょっと黒に近い、
うん、
赤
ちょっとね、
うん、
車通ったら踏み潰されて終わりです
もん
ね。
いや、そうですよ。もう、そんなとこ置いてないけど、
うん、
このカエルね。最後の種なんですよ、
はあ。
で、野生生物保護団体、グローバルワイルドライフコンサベーションに協力しているですね、研究者、アルトゥーロ・ムニョス氏はですね、
うん、
ロミオに希望を失ってほしくないと話してるんですって。カエルに、ね、
うん。どういうこと？
同団体はですね、ロミオの相手を見つける最後の機会をものにするため、うん、出会い系サイト、マッチとですね、提携して資金を募っていると。うん、要は、本当に人がね、
なんでそこに、
僕一人ぼっちなんです、誰か彼女いませんかっていう、うん、まあ出会い系のサイトのね、マッチっていうのがあるんですよ。
まあ、ありますよね。
マッチと提携して、そうそう、この子実は一人なんです、と。 男の子でね。
あ、そういうことね。
うん、だから女の子探しませんかっていう。
お前と同類だぞと。
そうそうそう。
お前らのカエルだぞ、
うん、と、うん。そうそう、うん。だから一緒なんですと、
うん。
ちょっとこの子の彼女を見つけるお金資金募ってるんです。うん、お願いしますっていうことで出会い系サイトと提携して。
いやいや、それおかしいでしょ。
資金を募っていると。
自分たちがいないから、
うん、
金かけて入ってるわけでしょ、そこ。
いや、まあまあ、そういうことですよ。
そこでカエルにまた金出させ
るの？また金出させます。で、集まった資金どうするか、飯食ったりはしないですよ、それはね、うん。あの女の子たちと。ボリビアのですね、川にオタマジャクシを含め、セイウェンカズミズガエルのですね、メスを探す活動に使われると。
まだじゃあいる可能性があるって
ことなんです。そうなんです。自然にはまだ野生の個体が生息していると期待していると、
うん、
でこの種を保護し繁殖させる計画を立ち上げられると私たちはまだ希望を持ち続けていると、ムニョス氏は語るんですけれども、
うん、
このセイウェンカズミズガエルの寿命が約15年って言われてるんですよ。
ああ、うん、そういうこと。
そうなんですよ。
じゃあ
で今10年間探してるんで、あと5年くらい、
約長くて5年ぐらい、
そう、長くて約5年なんで、まあそのすごいね、オスしかいない種のカエル絶滅しないようにちょっと今頑張ってると。
うん、
そこで出会い系サイトマッチを使うっていうね、ちょっと面白い、ね、
なんかちょっと皮肉っぽい感じにも取れるけど、
いやね、そうそう。でも例えばね、僕彼女いないんです、このまま彼女見つからないかもしれないなっていう人が、例えばここにね、うん、資金を募っているんで資金出すわけじゃないですか、うん、
出すぞって気になるかな。
いや、まあまあ出して、もしですよ、セイウェンカズミズガエルにメスがいて見つかったとしたら、うんうん、あ、俺らも希望を持とうってなりません？
なるほどね、
うん、だから
自分こっちの方が難易度高いしね。
そうそう、自分の希望に金出してるようなもんですよ。
あ、なるほど、
う
ん、未来の自分に映し、
そう、
とか投影して、
未来の自分にあの資金を提供していると、うん、
なるほどね。
そうそうそうそう、
じゃあ希望なんだ。
そうです、
独身男子たちの。
そうそう、セイウェンカズミズガエル。
なるほどね、
うん、
じゃあ俺も出そうかな。
いや、あなたはあれでしょあの別に来た
とりあえず
来て岸本の顔ってディレッとしてる女いきゃいいじゃん
とりあえず出しとこうかな、う
ん、あの子とかあの子とか、うん、あの子とか。
なるほどね。
ねえ、
分かった、
ディレッとしてサインくださいって言ってるような女の子手出したらいいでしょ。別にあなた別にあれですよ、選んでないだけだから。い
や
い
や、俺もこのロミオくん、うん、やっぱちょっと同情するところもあります
からね。あなたロミオじゃないですよ、
うん、な
んでもない、別に、うん、ジュリエット言い過ぎでしょ、そしたらいやいや、あなたただ選んでないだけですから。
なるほどね、
選びなさいよ。
ちょっと違うか、じゃあ違うね申し訳ない。
見てくださいよ、カエルが、
うん、
めちゃめちゃ睨んでますよ、あなたいやいや、
意外とさ、怖い顔だね。
そうそう、
カメレオンみたいな、なんか。
あ、確かにね、
ちょっと、
うん、ちょっとね、
怖いわ。
うん、まあまあまあ、
メス全然違うのかね。
いや、メスも同じ、
似たようなやつか、ね、
カエルはそう、そんな変わんないから、
うん、
まあ、色違いとかありますけどね。まあっていう話がありましたと、
はいはい、
で2つ目のニュースいきます。
うん、
ですね、2つ目のニュース、一本の木の幹からあるミイラが、という、はい、ニュースなんですけれども、
はい、
アメリカジョージア州のウェイクロスという場所にあるですね、木の博物館という博物館があるんですよ。
うん、
例えばですけど、あ、樹齢何千年だ何万年だっていう木をなんかそこで、うん、展覧してるんですって。
展覧してんの？
うん、要は木の幹とかですよ、うん、半分にバッと振ったりとか、木そのままバーンと置いてないでしょうけど、
うん、
木の幹とかを、まあ、そこで展示しているんですけれども、
うん、
でその中でですね、ちょっとこれはすごいぞっていう、
うん、
展示物がありまして、
はい、
それはですね、木の幹の中から発見された犬、
うん、
これがミイラなんですね。
意味がよくわかんない。え、ミイラとして犬、
うん、
犬のミイラが木の
幹から見つかった、
から見つかった。
どうぞ、これ見てください。これ
全然ピンとこない。うわー、気持ち悪いっていうか、なんか偽物みたいだもんね。
偽物みたいなんですけど、これ本物ですよ。
はぁ、隠れてた。
そうそう、木の幹から、要は
どういうことなの
って、なぜか名前つけてるんですけど、スティッキーっていう名前つけてるらしいんですよね、うん、このミイラにね、
うん、
どうしてじゃあこんな木の幹なんて入ったのっていう。
まあそうだよね、うん、そこだよね。で、うん、なんでその状態になるまでで
しょ、
そこにいたの、う
ん、実はですね、このスティッキーなんですけれども、1980年に木こりが発見したんですよ、
うん、
バーンぶった切って中見たら、うわ、なんじゃこれってなったのがこの犬だった。
まあ、なるわな、
うん、犬のミイラなんですけれども、うん、どうやらですね、アライグマを追いかけているうちに、
うん、
木に挟まって抜けなくなったっていう。要は穴からスススススッと入っていって、うん、 アライグマをね捕まえようと思って中入ってったら、うん、あれこれ抜けない抜けないっつって体抜けなくなっちゃってそのまま死んじゃったっていう、
うん、ああ、うん、えじゃあアライグマはいないんだ、
う
ん、
いない
スルッと抜けてこいつだけが挟まっちゃって、うん、ずっとそのままガシして
そうそうそうそう一応木のねあの幹というのは通気性がいいと、
うん、
で程よく腐っているため非常状態がもう非常あ非常で保存状態が非常に良い状態だ
そうだよね、うん、いやこの形で残るのかなって思ったんだよ ね, ね
うんそうそうでまあ一応なんですけれどもこの幹の中に20年間以上いるわけだと、
うん、
であの探してる人もいるかもしれないじゃないかスティッキーを
あ、うん、なるほど飼い主とかそうそ
う飼い主がいるかもしれないと、うん、でいるのかなということで一応、うん、このスティッキー、うん、もし私飼い主ですよっていう人いたら
分かるやついるのこのように
手を挙げてくださいと
自分の飼い主、
うんうん、要はその場所で20年以上前にっていうことですからね、うん、そうそうそうそう
犬種とか分かんのかなこれで
いや分かんじゃないですか大体
結構形はね、うん、綺麗に残ってるからね
で木の幹から出そうもんなら崩れ落ちそうだからなんかあんま触れないですよね
ダックスフンドとかそういう系かななんかちょっと違うか、
うん、でもなんか
ちっちゃいよね
ちっちゃい
小型犬な感じだよね、うん、
でも歯がむき出しですげえ怖いです
よ、ね、そうそう気持ち悪いねそ
う
そこが
もうなんかエイリアンみたい、
うん
うん、
よかったね、うん、でもこれ、うん、その木こりの切るポイントが一個違えば首吹っ飛んでたってことでしょ、
ね、いやそうですね胴体とかね
うまくこんなところ残ったね
ね綺麗にね、まあまあ残っているんですよというのはねまあまあ木の博物館に展示されている犬のミイラスティッキーのお話でした、
はいはい
はい、続いていきましょう続いて新手の詐欺これはね、
うん、
僕はもう許せないですよ
詐欺
詐欺腹立つでしょ詐欺なんて
まあ会う方が悪いとも言えるけどね
ムカつくな2018年1月29日にですね、
うん
産経が報じた詐欺事件ですよう
ん、
これが史上空前の凶悪事件と言われております
あら、
うん、
どういった
これはひどいですよ一部の人に言われてるんですけどね
それねそうそう、うん、
史上空前の凶悪事件だと、
ねうん、詐欺は、
産経によるとですね兵庫県、兵庫県警がですね29日、
うん、
ネットオークションでですよ、
うん、
ザリガニを出品しながら実際には落札者にカブトムシとクワガタを送りつけたとして詐欺の容疑で逮捕してるんですよ、
うん、
26歳、こいつは無職男性なんですけれども、
はあ、
考えらんねえなと
えちょっと待って、うんうん、
ザリガニをね
ザリガニを出品してたと、うん、
出品してたと
ヤフオクみたいなやつ
と、うん、そしたら落札者は、うん、ザリガニいいな欲しいなって落札したわけですよ、
うんうん、
で
まずね
いつかないつかなと思ったらピンポーンってなるわけですよ、うん、届きましたよなんか生き物ですよありがとうございます知ってますパッって開けたらカブトムシとクワガタ入っとったんですよザリガニかなと思ったら慎重察しします本当に
え得じゃねむしろ
得じゃないんです
あれ違うの
普通のザリガニ、うん、オークションで落としませんよ
まあなまあねあんまり出品されてるもんじゃないよね、
う
ん、
そうです
生き物って
なんと出品されているのはいたのは、
うん、
黄金のザリガニと名前を付けられている北米産のザリガニでオルコネクティスルーテウス
全然わかんないけどすごそう
というザリガニなんですよ、うん、黄金色のザリガニなんですよ、
うん、
ザリガニマニアの間では人気かつ憧れの品種のようだと
はい、
でこれが出品されていたんでね、
うん、
ああこれはいいぞ買いだって言って落札したら、
うん、
カブトムシとクワガタですよ考えらんねえなっつって
、
うん、で、
うん、
じゃあねあのザリガニ持ってんのかと間違えたって言ってるんだよね彼はすいませんザリガニじゃなくて
送るものを、ね、
そうそうクワガタとカブトムシをすいません出しちゃいましたって言って
るんですよ色々出品してる人で
そうですよ、
ね、もしかしたらってことだよね、
うん、送り間違えたって言ってるんですよ、うん、
あるある
じゃあちょっと家宅捜査させてくださいと一応ね
そこまで行く
ザリガニいると分かるんですけれども送り返さないいつまでたっても、
うんうんうん、
なんでだよって、
ね、返品して交換とかね すりゃいいじゃんっていう
容疑者の自宅をですね家宅捜査したんですそしたら、うん、ザリガニがですね飼育されているというような形跡は見られなかったと
なるほど
代わりにですね、
うん、
彼、
うん、
カブトムシとクワガタを300匹近く飼育していたんですよ
は
確信犯の詐欺行為だとこれは、
うん、
ザリガニなんて持ってねえじゃねえかって
だからもうそもそも水槽すら そうですよ。ないぐらいの。
ないないないない。うん、そう。ない。本当にちくわとかもないわ。あいつらが好きそうな。煮干しとかもない。
お
うん、あんなもないですわ。
スルメとか食うよね。
ただですよ、うん。ザリガニマニアが激怒したわけですよ。このニュース見て。
うん。
うん、ルーテウスが届くと思っていたのに、
うん、
カブトムシが解いた時の気持ちを考えたら、犯人は、
それはがっかりするな。
鬼畜生か。これはカブトムシ界、クワガタ界、いや昆虫界からの挑戦だ、などの声が上がっていると、これは考えられねえぞと、うん、言ってるんですって。これは凶悪な詐欺だっつって。ただ、このまあ、あのニュースを見ている方、ネットでこういうような声。
ネットの声ね。
ネットの声です。はいはい、それはあの、ザリガニファンとかじゃなくてね。
うんうん、あの、中立の立場としてね。
そうそう。
うん、
小学生の争いかなって言ってます。ザリガニくれって言ったら、ね、
はいはいはい、
クワガタカブトムシだから、
うん
うん、ほら違うだろう
っつって。なんで俺むしろ届けたんかなって思うわ、それ。うん、
一応送る意味がわからないとか。
そうそう、そこだよ。
26歳無職でカブトムシとクワガタを300匹飼育している理由はとかね、
うん。
うん。とかっていうのがあるんですよ。
いや、もう、正論だよ。超正論。
なんないでしょ。ルーテウス見てみます、一応。
ルーテウス、うん、本物のそのやつだったら、
そうどんなものか、
それだから写真だけ載っけてたってことなのかな、
でしょ
ね、どっかからのやつをね、うん、
これ
あーすごいね、
キラキンですよ、これ
これは確かに、
オルコネクティスルーテウス
かっこいいな、
かっこいいでしょ、うん、だって思ったより金でしょ、
俺全然興味ないけど、うん、ザルガニ、
うん、
かっこいいって思うもん、
マッキンキンですよ、ちょっと分かんないかもしれないけど、ゴッドガンダムラストみたいなね、
うん、ああね、百式とかの、ね、
あ百式とか、ね、感じの、あそっちがよかったわ、
うん、色してる、綺麗な色してるわこれ、
はい百式とかねこれいいですよね
はいじゃねえ、うん、
ゼータガンダムのね、
うん、
百式とかね、こんなんですよ、
いやー、うん、すごいね、これはかっこいいわ、
うん、そうでしょ、いや、うん、これが来るかなと思ったら、
で開けたら
カブトムシと
来たね、茶色の
クワガタですよ、しかも別にすごい種類とかじゃなくて、ね、
それがさ、むしろ俺ヘラクレスオオカブトとかだったら、
うん、
そっちの方が得じゃねえかって思ったんだけど、
全然普通のやつ考えられないでしょ、凶悪事件ですわ、
でも動い箱の中で動いてたとしたら間違えるよね、カサカサカサとかね、
うん、こういう事件は本当になくなってほしい以上です、
ああそうですか、はい、はい、
じゃあ次行きます。
はい。
はい。
はい、
月面レース結果というな。
まただいぶ毛色が変わりましたけど。
そうですね。月面探査レースというものがですね、2007年から始まっていると。う
ん、はいはいはい。
月面で探査車を走行させて、映像を最も早く地球に届けたチームが、うん、なんと賞金20億円余りを受け取ることになっていると。
うんうん、
もう結構なね、金額ですよ、はい
はい。
うん。
まあね、そもそもがね、やるまでにかかる金が膨大ですからね。
そうなんですよ。レースなんですけれども、一応日本からも出ていると。
うん。
うん、ベンチャー企業や大学の研究者などで作るチーム、ハクト。
うん。
なんですか、他にアメリカとかイスラエルなどのチームが、参加していると、
うん、
で、まあ、一応ねその結果が出たと、
おおついに、うん、結構長いスパンでやってますもんね、
そうですね、20億円余り、さあどのチームが手に入れられたのか、
うん、
今年3月末の期限までに、
うん、
どのチームも月面に到達できないままレースが終了する見通しになったと発表されたと。探査どころか、
うん、はいはい、
月にも誰も行ってねえ。結構時間あったこと、
結構なお金かけてね、結構なインテリが集まってやってるはずなんですけどね、
10年ちょい経ってると、約10年です、経っていると、
ね、うん、
アメリカ、イスラエル、
まあ、あれですね、各国やってましたね、
そうアドベンチャー企業大学の研究者で作るチーム、ハクト、どこも月には行ってません探査じゃない。もう着陸すらできない。
だから、レースが始まらずに終わったってことですね。
うん、
そ
う
ですね、
うん。
月面レースは。
ーっとどこも走り出さないっていう。
ね。それが10年。そこにいない。スタートのところに、まず立ってなかったと。
う
ん、誰も。
そう。まだ、落馬の方がまだ、うまさ用意できない。
そうだね。
うん。何もできてない。
レースできない状態。
そうです、そうです。
なんだ。
その場所にも到達できてない。うん、誰も。
そうだよね。
で、一応、財団がですね、コメントを、
うん、
よこしてくれてます。
うん、
月面への着陸は信じがたいほど難しいって
知ってるわ 大体の人知ってるわ。
難しいって言ってます。レースの勝者が、いないのは残念だけれども、今後参加したチームが月面を目指すならばサポートしたいなと言っていると。
いやいやいやいや、
はい、
終わり？
終わりです。
延長しないの？
延長しないです。もう終わり。
再延長とかないの？
いや、ないないないない。終わり終わり。
マジかよ。
終わりです、終わりです。はい、終わりです。
ええー。
まあ一応アメリカの財団がですね、この月面探査レースっていうのの、まあ、スタートさせたんですけれども、
うん、
まあまあ、3月までの期限までにどのチームも、
ね、
到達できないから、これも終わりって
言って。いやいや、ひどいな。
コメント。はい。
それだって各国、何億って多分かかってますから。いや、
まあかかってるでしょうね。
ねえ、
うん、
そうですね。なんすかこれ。
ちょっと無理なんでしょうね。うん、ちょっと難しいっていうことです。どこもちょっと
マジか。
そうですね。
ねえ、
うん、できませんでした。
白いウサギって書いて、うん、白兎。
そうそうそう、あ、よく知ってますね。
白兎が、
そうです、
届かず、
届かず、
ウサギ
だから
月に行けず、
お餅だけあるっていう。
いやいや、
お餅だけありました。
マジか、
うん、誰も叩きに
行きません、ね、いや、俺結構俺これ期待してたんですよ。
そうそうそうそう、結構ね、いろんなところが目つけてて、
そう、う
ん、そう、どこが行くんだ、どこが行くんだって。
結構日本が、うん、そのハクトが優秀だって言われてて、
うん、そうなんです、そうなんです。
で、もしかしたら日本がね、勝つんじゃねえかっていうね、ことも。
で、その、研究経過みたいなのも、テレビとかネットニュースとかで上がっていて、うん、あ、ほら、行くんじゃないかって言って、うわーっと盛り上がっている中、3月末の期限までに、どのチームも月面に到達できないということで、レースが終了。はい。
そうっすか。
20億円余りはもう誰の手にも渡らない。
渡らず。
うん、アメリカの。
月に残ったまま。
そうですね。あるんですけど、ね。
チューブラリンですか。
チューブラリンです。まあ、アメリカの財団が、出したお金をひっそりと、財布の中にしまう、
ね、しまう
という結果になってしまいました。
うわー、そう。
そうなんです。
まあじゃあやっぱりその個人レベルというか、個人というか、うん、まあ、何チーム単位ぐらいでは、なかなかそこまで行くのが、もうそもそも無理に近いと、
うん。難しいですね。やっぱり、もう本当に信じがたいほど難しいって言っちゃってるんで。ね、そうですね。
しかもその上、レースをね、うん、月の上でやるっていう。ハードルがありますからね。
まあね、まあアメリカのこの財団なんですけれども、まあさっきも言いましたけど、参加したチームが月面を目指すならサポートしたいって言ってるんで、
まあ、まだ引き続きやるんでしょうね。
まあでもそれがレース、レースではないっていう、うん、ものですね。
だからね、各国チームごとに、うん、まあ勝手に一人でレースをして、
そうそう、うん、
で行って帰ってこいと、
そう、そういうことですね。それのサポートはしますよっていうようなものなんですよ。はい。
うわ、なんか切ね
ー。切ないんですよ。まあまあ、これ今までの話した4つが一応、まあ、ニュースなんですけれども、
はいはい、
というのはまあまあちょっとご紹介させていただきました。
はい、はい
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。